城門よ、頭を上げよ。常しえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。お体に支障のない方はご起立ください。三栄の29番をもって神様を賛美いたします。ご着席ください。いいですか。先生に、三好先生にお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたは天地万物すべてのものをお作りになられ、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべ収めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださって、このお方を通してあなたは私たちを愛して、大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。そして私たちは救いをいただいています。心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人の名を呼んで、今日も見舞いに招いていてくださり、導いていてくださることを感謝いたします。インターネットで礼拝に参加している方々もおられます。心合わせて一人一人をあなたの見舞いにお導きくださいますように、今見舞いに捧げます祈り、賛美、礼拝をどうぞ豊かに祝福し導いてください。いつも私たちと共にいてくださる神様、昔も今も生きることには喜びと楽しいことばかりではなく、苦しみや悩みが伴っています。思いがけない辛い出来事も私たちを襲ってくることがあります。そんな時に誰も分かってくれていない、誰も助けてくれないと思うと、私たちは生きる意味を、望みを失いがちです。孤独に沈む私たちに神様の愛を伝え、いつでも一緒にいてくださることを伝えるために、このように神の子イエス様がお生まれくださいました。今大降雪を迎えています。この中において私たちは救い主の誕生を長い間待ち望んでいた人々の歴史をたどりながら、いよいよ神我らと共にいますと呼ばれるイエス様が来られたことを祝うクリスマスを迎えようとしています。あなたがいつも共にいてくださることを、そういう喜びを私たちが忘れないで、希望を持って人生を歩むことができますように、どうぞ私たちをお導きください。あなたは私たちにいつも必要なものを与えていてくださいます。神様、私たちは感謝です。神様の深い恩憐みが私たちの弱っているところ、傷ついているところ、また不安に思っているところ、また落ち込んでしまっている、そのところにもあなたの御手があって、しっかりしなさい、私で恐れることはないとおっしゃってくださる、そのような、そしてまた声を安かれ、何時の罪許されたりと、恐れるの私はあなたと共にある、私はあなたの名を呼んだと言ってくださる、あなたの大いなる憐れみの御手があること、ありがとうございます。あなたに支えられて日々を過ごさせていただいていますけれども、なおもなおいろんな意味で、いろんなところで弱く傷つきやすい私たちです。 主よ、どうかあなたの憐れみとイエス様の十字架の贖いを通して私たちを今整えてください。あなたの前に清められ、本当にあなたの御心と真実の中に私たちを包んでくださって、あなたを仰がさせてください。あなたを信じるものとさせてください。今御言葉を開こうとしています。あなたが示してくださる御言葉が私たちによくわかることができるように、どうぞ霊の目を開き、霊の耳を開いていただきたいと願います。どうぞ聖霊の豊かな導きを与えてください。どうかあなたが私たちに与えようとされる豊かなものを通して、私たちがますますなおもあなたを信頼し、あなたの与えようとされる御心を、御恵みをしっかりと受け止めて、神様、喜びと感謝を持って歩み出していくことができますように、神様、あなたの導きと助けを仰ぎます。神様、この教会を感謝します。この交わりを感謝します。あなたの深い憐れみによって、同じ信仰を持つ交わりが、イエス様の身体なる家族の交わりが私たちに与えられています。私たち一人一人は小さくて弱くて、祈ることすら難しい時もあります。疑いが起こったり、本当に不安を恐れがいっぱいになる時も、共に祈ってくれる兄弟姉妹が与えられていること、大きな恵みです。神様、どうか互いに支え合い、祈り合う交わりをあなたがさらに祝福して導いてください。教会につながるお一人お一人を、主よ、この時も顧みてください。体の弱さを覚えている方々に癒しと力を与えてください。いつもあなたが一緒にいて守り支えていてくださる、そのあなたの御手の中に包んでください。特にいろんな不安や持病や、また年を重ねていろんな痛みを覚えている方々もあります。どうか平安と恵みで満たしてください。今なお感染状況があまり改善しないどころか、少し感染者が増えているような現実もあります。そんな中、私たちにとって必要不可欠な礼拝として、今礼拝を捧げようと願っています。あなたを仰ぎます。どうかあなたの恵みを信じて支え合うことができますように、どうぞこのお力にもってこの問題を解決へと導いてください。その中にもあなたを信じていくものとならしてください。教会学校の子どもたちを、主を覚えてください。今日もあなたの憐れみによって子どもたち、クリスマスの CS の礼拝の時を持たせていただきました。感謝です。神様、子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、あなたの愛を知り、あなたを信じる信仰へとより導いてください。また教会のお一人一人の家族の中にも子どもたちが与えられています。その子どもたちをもあなたが守り支えて、神様の御手の中に育て祝福し、あなたの祝福の中に預からしてください。また松山のぞみ幼稚園の子どもたちをも神様顧みてください。この間クリスマス礼拝を、クリスマス会を持ち、一緒に礼拝を捧げる時も与えられましたけれども、今なお不安の中にあります。子どもたちの上にあなたの豊かな祝福をさらに与えてくださって、希望を持って歩んでいくことができますように、先生方の健康を守り、その働きを祝福して用いてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会、四国の各地の教会を、また全国各地の教会を、今このような事態の中であなたを仰ぎつつ礼拝を捧げています。神様、あなたがどうぞ礼拝を祝福し、支え、立てられた奉仕者を用いてくださって、あなたのお言葉をお伝えください。またクリスマスの礼拝も、幸いな恵み深い礼拝を一緒に捧げることができるよう、どうぞ助け導いてください。今あなたを仰いでいます。あなたの導きの中にこの礼拝のすべてをお導きください。そしてまた海外に目を向けると、本当に今もなお世界中に争いや戦いが続いて、 本当に恐ろしい思いがいたします。神様、どうか弱い立場の人が犠牲になっているこの現実をどうか憐れんでくださって、早くこれ以上恐ろしいことが起こらないように、早く戦争が終わり、互いに話し合うことによって解決へと導いてください。神様、あなたの憐れみのうちにこの御前に捧げる礼拝をどうぞあなたが御手のうちに祝福してくださることをお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます、賛美歌の 93-5a にございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。賛美をいたします。賛美歌の242番の一節から三節です。 ですね、窓際の方、もし窓が開いてましたら一回閉めてください。今日ちょっと寒い感じなんで。よろしいでしょうか。そしたら、今朝の、聖書の箇所を朗読いたします。2箇所ございます。最初は、旧約聖書のイザヤ書の11章の1節から10節、イザヤ書の11章の1節から10節、ページは旧約の1078ページの上の段になっております。イザヤ書の11章の1節から10節までお読みいたします。1節、エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知識と識別の霊、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすことはこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として建てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。もう一箇所はルカによる福音書第一章の26節から38節です。こちらは新約聖書のページが100ページになっております。ルカによる福音書の第一章の26節から38節までです。イエスの誕生が予告されるという見出しのあるところです。26節、6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に、父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。 どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。聖書の箇所は以上です。今日のメッセージはお言葉通りなるようにというタイトルです。三好先生より神様のメッセージをお聞きいたしましょう。
すみません。世の中では、今日は12月18日日が短く早く暗くなる時期が続いていて、夜が一番長い冬至が22日のようですから、もう少しまだ暗い時が続くようですけれども、もう少し、あともう2週間もすれば2022年も終わろうとしています。そのような中に今日はアドベントのろうそくの4本目の光が灯りました。救い主イエス様のご降誕を覚えるクリスマスの1週間前となりました。で、今日はですね、このナザレの町に住む、間もなくヨセフと結婚しようという、そういう約束をしていた乙女マリアに、天使が神様から使わされて彼女の体を通して約束されていた救い主が生まれになることが告げられたという聖書箇所を読み、深く味わいたいと願っています。そこに込められているのは、神様のご計画がどんなものであったのか、そしてそのご計画に対してマリアはどんな思いでそれに対して対応していったのかということをですね、見つめたいと思うわけです。神様という方は旧約の時代にすでに預言者を通して救い主を送るということを約束しておられました。そのことを示しているのが預言の言葉でありますけれども、先ほど司会者に読んでいただいた箇所、それも一つのメシア預言、救い主が間もなくおいでになることを予告した内容であります。今一度12章、イザヤ書の11章の1節2節4節を読んでみたいと思います。エッサイの株から一つの芽が燃え出て、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護するというふうにあります。で、この預言が語られた時期というのは、預言者イザヤが活躍していた時代にのものであります。それは紀元前7世紀、600年代なんですけども、ユダのイスラエルの方のユダ王国では、大国アッシリアの攻撃を圧力を受けて、その支配に脅かされていました。自分たちの国が弱くなり、自分たちの国が完全に滅ぼされるような恐れと不安の中にあったときに、この預言が語られました。大国の圧政の中で国が脅かされて、自分たちの国も、あるいは人々も滅ぼされてしまうんじゃないかということ自体、人間的に見ればもう絶望的な状況です。もうダメだという状況の中にありました。でも神様は彼らを見捨てられません。神様は彼らに驚くべき約束をなさいました。ここに株とありますけど、これは 樹木が切り倒された後の切り株のことです。自分たちの国イスラエルとユダの王国は大木が切り倒されるように滅びてしまいますけれども、エッサイの株から一つの根が燃え出るのであります。残された切り株、つまりダビデの父エッサイの切り株から新しい命がである若枝が出てくる、つまりメシアとして新しい王様が生まれるということが告げられています。ダビデの子孫から新しい王が起こされる。その王の上に聖霊がとどまる。知恵の霊、能力の霊、死を知る霊が下る。その王はそのような聖霊の力を受けて、主を恐れ敬い、正義をもって無力な者や弱い人のために正しい裁きを行われる。このような約束を神様は預言者イザヤを通して与えておられました。人々をこのまま絶望の状態に置かないで、必ず救い出す。救い主が生まれになって苦しんでいる人々を救うという約束です。ユダ王国はこの後、紀元前586年に国も神殿も壊されてしまう。なおも、その中でもなおもこの予言は人々に伝えられ、それを聞いている人々はこの神様のお約束を信じて、目の前に起こる苦しみに耐えて過ごしていったということであります。今司会者に読んでいただいたもう一つの聖書箇所、ルカの福音書1章26節に6ヶ月目という言い方で始まります。この6ヶ月というのは何かというと、前後関係から見ると祭司ザカリアに天使が現れて、あなたの妻エリサベトが男の子を産むという蜜月があって、その通りに妻エリサベトが高齢で、しかも不妊の女でしたけれども、不思議にも身ごもりました。その時から6ヶ月目という意味です。ちょうどその時、イスラエルの国のガリラヤ地方のナザレという町に住んでいたマリアという若いユダヤ人の女性のところ、娘のところに天使ガブリエルが神から使わされて現れました。このマリアはダビデ家の血筋であるヨセフという人とすでに、まあ、ここに言い名付けとありますけど、これは婚約していたということです。まだ一緒には住んでいませんでした。で、この時のマリアは何歳であったのか、いろんな多くの人たちがその絵画を持って、マリアはきっと20歳ぐらいじゃないかなと思えるような絵画がいろんな美術館やいろんな雑誌で見ることができますけれども、当時のユダヤ人の女性が結婚するのは早くて、マリアも10代ぐらい半ばだろうと言われます。ではそんな若いマリアが将来家の用事ができて、夫に仕え家族に仕えることができるように日々家の手伝いをしていたのだと思います。それだけではなく、きっとユダヤ人として信仰深い両親から、あるいはユダヤ人の長老たちから、幼い時から神様の戒めを教えられて育ち、救い主が自分たちイスラエルを救うためにおいでになることを教えられていたのだと思います。ですから彼女もその救いの約束が実現することを期待して待ち望んでいたのだと思われます。そのユダヤでは婚約ということは結婚そのものの契約のことであります。ですからマリアは夫となるヨセフと結婚生活に入る直前の状況では、今はまだ別々に暮らしてはいましたけれども、近い将来すぐに結婚して一緒に住むようになる予定であった。その時まで清く慎ましくマリアは生活していたのだと思います。その彼女のもとに突然天使ガブリエルが神から使わされてこう挨拶しました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。このおめでとうという言い方がラテン語でアベと言いますから、それでアベマリアということですけども、喜びなさい、こんにちは、ごきげんようという意味です。 恵まれた方とは、あなたがすでに恵みをいただき、今も恵みの中にあります。主があなたと共におられる。マリア、よ、あなたはのそばに主なる神が共にいてくださいますという意味であります。このような喜びを伝える挨拶を天使から受けました。この挨拶はどんな意味なんだろうかと、何をしてほしいと言われてるんだろうかと戸惑っていたということである。ひどく胸騒ぎがしました。不安で不安でたまらなかったと思います。考え込んだともあります。思い巡らし思案しました。何か特別な知らせなんだろうか、戸惑い不安を感じ恐れたことでありましょう。そのマリアに天使は神の計画を伝えます。それが30節から33節の言葉です。そこを読んでいきますと、すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。天使はマリアに、あなたは身ごもりますと言います。まだ結婚もしていない若い乙女に向かって、なんと大胆な物言いでありましょうか。あなたのお腹に新しい命が宿って男の子を産む。しかもその子の名前はイエスという名前としなさい。まさにご指名です。イエスという名前の意味は、主は救い、主は救ってくださるという意味の名前です。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。つまりその子は生まれる時からすでに偉大な人であり、意図高き方、つまり意図高き神様の子であるというのです。その子に神様は父ダビデの王座を与えてくださる。その子が永遠にイスラエルの国を治め、その支配は終わることがないというわけです。マリアはユダヤ人として、神様がイスラエルを治める新しい王を起こしてくださると、多分親から何度も聞いて期待していたことでありましょう。それは何を根拠にそう言ってたかというと、昔イスラエルの王ダビデに、神様がダビデの子孫からイスラエルを救う王が誕生すると約束していたからです。その約束が預言者イザヤを通して人々に伝えられてもいたからでありました。今天使からこのことを聞いたとき、マリアは、神様は昔約束された、預言されていた新しい王、救い主を今この時送ってくださるのだと、ほんの少しはですね、理解できたのではないかと思うんです。ですから、間もなく生まれるイエスと名付けられた男の子はイスラエルの王となり、永遠にイスラエルの王の家を治めるという言い方は、マリアにとってもユダヤ人として救い主を待望していたわけですから、素晴らしい良い知らせであるはずです。間もなく救い主がお生まれになる、それは喜びの知らせであるはずです。でも、その救い主がお生まれになる方法があまりにも前例のない、全く信じられない方法でありました。しかも若くて乙女のマリアには全く受け入れられないことではなかったかと思うんです。ですからマリアは天使に正直に自分の感じた疑問をぶつけます。どうしてそのようなことがありえましょう。私は男の人を知りませんのに。この疑問はマリアだけではなく、私たち現代の科学万能の時代、すべては目に見えて証明されなければ信じないと思っている現代に生きる私たちにとっても、マリアの語る疑問はよくわかるわけです。同じ思いです。普通子供を見守るのは、男と女が両方愛し合うことによってです。まだ結婚していない、ヨセフと一緒になっていないマリアには、自分だけで子供を見守ることなどできるはずがありません。そこでマリアは、どうしてそのようなことがありえましょうかと問います。すると天使からこういう答えが返ってきました。35節、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、 神の子と呼ばれるとの答えであります。神様が送られる聖霊が、意図高き神の力がマリアを覆って包むんだというんですね。そうすることによってマリアの肉体に神様の子イエスの命が宿るという奇跡が起こると言われるわけです。そしてその生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれると言われました。まだ結婚していないヨセフと一緒になっていないマリアが身ごもることなど不可能です。不可能なことを神様は聖霊によって全能の力を持って成し遂げようとされます。それが神様のなさろうとされる救いの計画でありました。ですからそれは必ず実現するはずなのです。その上で天使はマリアがこの神様の力を信じることができるように、あなたの親戚エリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月となっていますと伝えます。そしてこう言われます。神にできないことは何一つない、神様のお力によって何でもおできになるんだと言われたわけです。このように神様の全能の力によって神様の人々を救おうとするご計画のために、マリアが男の子を神の子を身ごもる、その子が神の子と呼ばれる、救い主となる、これはまさにマリアの置かれている事情とかマリアがこれから向き合わなくちゃいけない困難を全く考えていないように思われます。まずは一方的な神様のご計画をマリアに伝えているだけです。でもです、よくこのご計画を見ていくときに、このようにして神様はこのように人となって私たちと共に住み、私たちに神様を示して私たちを救おうとなさおうとされるんだということを覚えます。このことこそが神様が私たちのためになさろうとするご計画なのであります。この時マリアはどう考えただろうかと、まあ、これは書いてないので勝手に想像ですけども、このことを夫ヨセフが知ったらどう思うだろうか。天使が言われる通りに本当に聖霊によって新しい命を体に宿すことになったら、ヨセフはすぐに理解してくれるだろうか。自分が天使の言う通りに従ったらどんなことが待ち受けてるんだろうか。それを深く考えると大きな負担と重りを背負わなきゃならないと深く思い巡らしたかもしれません。もしヨセフが理解してくれないまま身ごもり出産したとしたら、マリア自身世間から姦淫を犯した女とみなされ死を宣告される、ユダヤ共同体から石打ちによって殺されるかもしれません。不安な思いの上に以上に神様の示された救いのご計画を必ず神様は導き支えてくださる、そうマリアは認めたわけです。マリアは神様の示されたご計画に対して自らへり下ってこう言いました。私は小さな小さなものです、神様にお仕えするものであります、あなたのご計画通りになりますようにと自らをお捧げしました。神様に明け渡しているわけです。こんな自分を通して神の子が生まれるという神様のご計画が神様のお力によって実現していくことはすごい光栄なことと信じています。これがマリアの信仰と献身の姿でした。この信仰と献身を聞かれた神様はその通りにマリアの体の中に神の子を送り込まれました。そうしてマリアと夫ヨセフの二人の見守る中で神の子が生まれることになります。そうして神の子イエス様がお生まれくださいました。こう以上見てきたことから今日覚えたいことが二つあります。一つは神様が私たち人間を愛するがゆえに何としても救おうというご計画を実現するために驚くべきことをなさったのだということです。それは神の御子イエスをこの世に新しい命としてマリアの体内に送り込まれました。神様は私たちを愛しておられます。 救おうとしておられます。その身思いは変わることなく真実なものです。その時、神のご計画に対してマリはどう思ったかを覚えたいと思います。この神様の求められる申し出に対してマリアは恐れ、戸惑い、不安もあったことでありましょう。しかし神様がなさったことだから間違いはない。神様が守ってくださると信じようとしています。神様の言葉通りになるとようにお任せしています。神様のご計画は必ずなると信じていきました。マリアは、私は主のはしためです、お言葉通りなりますようにと返事をしました。マリアがしたことは神様を信じ、神様にお任せしたことだけです。あとは神様がなさいました。お腹の中で新しい命が成長していくこと、そして月満ちるまでお腹の中で命が成長することを見守りながら、その時を楽しく待つことをしていきました。このような救い主のお母さんになるということは、マリアにだけ託された大きな出来事です。歴史上彼女と同じ経験をした人はいないと思います。そのことを十分踏まえておかなければなりません。私たちはマリアのような経験を求められることはないと思いますけれども、ちょっと似た経験があるのではないかと思うんです。私たちが救い主イエス様の存在を教えられて、このイエス様という方が私たちに迫ってこられることがあります。この方が神の子を救い主であられます。ダビデの子孫としてお生まれになり、私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、神の力によって復活され、私たちを救おうと迫っておられます。この方が聖霊によって私たちの中に入り、救いを成し遂げようと迫っていてくださいます。そのように迫ってこられる救い主イエス様に対して、私たちはどう応答すべきだろうか。イエス様の迫り、イエス様のお言葉に対して戸惑い、悩み、考え込むことが実際あったのではないかと思うんです。そういう葛藤や戦いが私たちの中で起こってくることがあります。皆さんの中にイエス様を信じたいと思っておられる方があるでしょう。今はほんの少しだけど、この方がこの私を愛して救おうとしてくださるように思う、これからイエス様を信じて歩みたいと思っている方があるかもしれません。でもその人の心の中に葛藤が起こっているかもしれません。自分のようなものがこの方を信じていいんだろうか、信じて大丈夫だろうか、心配はつきません。私もこれまで何人か洗礼を準備させていただく、あるいは洗礼を求めて来られる方々とのお話の中で、そういう戸惑い、不安、恐れを感じるお言葉を聞いたことがあります。しかし救い主は御言葉を通して、聖霊を通して、あなたに、そして私たちに迫ってくださいます。聖霊の力によって、全能の御力によって迫ってくださっています。その迫りの中で、あなたも、この私も、この方を受け入れていく時を備えてくださいます。そしてその方を信じる信仰が必ずや与えられていくということであります。すでに信仰を与えられて、その恵みの中に生きている私たちも今日覚えたいと思います。この礼拝を通して、聖霊を通して、信仰を新たにされながら、私は主に仕えるものです、小さな存在です、お言葉通り好みになりますようにと、このイエス様が私たちに迫ってくださる、そして私たちと一緒に生きようと呼びかけてくださる申し出に対して、はい、あなたを信頼しますと、お従いするものとされたいと願います。お祈りいたします。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。憐れみ深い全能の父なる神様、今世の中はクリスマスどころではなく、 慌ただしい、あるいは不安や恐れや目の前の現実に右往左往するような厳しい現実がいっぱいあります。その中で本当に今夜の長い闇に包まれた時代を過ごしているようにも思えます。そんな私たちに向けてクリスマスが備えられています。神様は私たちを決して忘れないで、見捨てないで、大切な一人子をこの世に送って、私たちを救うために送ってくださるという恵みです。その恵みを私たちは今いただきながら過ごさせていただいています。この今日マリアに伝えられた神様のお約束、本当にそれはとても素晴らしい喜ばしいお知らせですけれども、マリアにとってそれはとても受け入れがたい大きな申し出であったと思います。それを信仰を持って、神様がなしてくださる、神様が守ってくださる、神様がご計画通りなさってくださる、そう信じて追いだねして歩んできました。神様、そのようなマリアの信仰を神様受け入れてくださって、あなたの御業が私たちにまで及んでいること、本当に感謝です。私たちもこのマリアの信仰とまではいかないかもしれませんけれども、私たちのところにもイエス様、あなたは迫っていてくださいます。私たちに御言葉を伝え、また恵みを伝えて、私たちを、本当に弱い私たちを、不安でいっぱいな私たちを励ましていてくださいます。あなたの救い、あなたの恵みがこう私たちのうちに迫っています。その恵みを私たちが心を開いて受け入れ、あなたの御心がなるようにと本当に心から願っていくことができますように、あなたの恵みの中に私たちを包み導いてください。あなたの憐れみの中に今日もこれからもお支えくださいますように、そして幸いな私たちはクリスマス礼拝へと私たちを押し出し、一緒に恵みの中に預からせてくださいますようにお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。